笹尾ゆうきの二刀流 FP。
皆さんこんにちは、二刀流 FP。 本日もアシスタント三上恵と
二刀流 FP の笹尾ゆうきです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日は元気ですね。
元気ですよ
さてさて、どうですか、はい、最近釣り行ってますか？
そう、今日は、ね、釣りの話ができると思って元気だったな。
そうそうそうなんかね、笑顔がすごいなんか爽やかにニカーってしてましたよ
行ってます、行ってます、
行ってます。で、
あの秋口のアオリイカからちょこっとだけこう釣れる種類を変えて、皆さん食べますかね、カワハギ。
あー、食べてみたい。
食べない
じゃあ食べたことない、多分私は。
ない？
はい。
そう、なんかね、メグさんとあのお話ししてると、同じ日本でもやっぱこう沖縄暖かい方の海だから、こうね、東京にはない魚だったりある魚だったり、その辺がやっぱ聞いてて面白いですけど。
そうなんですよ。なんか、うん、肝の話をされたけど、私マグロの釜とかみたいな。
そう。なんか沖縄マグロだね。
そう、マグロの釜とか食べたことあります。そういうの食べたことないですみたいな。
逆に釜はこっち珍しいかもしれない。
どうすか、ワイルドでしょみたいな話です。
そうなんですよ。この秋口からまあ冬にかけて、はい、そのカワハギの、カワハギってあのなんていうんですか。フグ科の、なんだ、フグの魚。口がこう、おちょぼ口でちっちゃくてですね。
はい。
あの、かわいい魚なんですけど、一年中釣れる魚なんですよ。
あ、そうなんですね。
で、身は一年中美味しいんですけど、うん、ちょうどこの秋口、冬になった、このぐらいの時期が、その、肝。こんな言葉が、素敵な言葉があって、海のフォアグラ。フォアグラ好きかい？
大好きです。とっても大好き。大好き。
そうなんです。海のフォアグラなんて言われてて、このカワハギの肝を、はい、なんかこう、ポン酢だ醤油だに、こう、ちょっと溶いて肝醤油にして、こう、白身の淡白なお刺身を、この肝と万能ネギかなんかにこう、くるっと包んでですね。
はい。想像してました。
ね、皆さんにお見せしたい。今、目つぶってました、メグさんは。
いや、想像しながら、ああ、絶対うまいこれって思いながら。あ
の、お酒に合うの。
ああ、いいですね。とっても美味しそう。そうですよ。それが
最近っていうのがまさに、こう、この時期なんですよ。うん、
あ、釣れます？結構釣れました？
釣れます。結構浅瀬で釣れる魚でもあるので、まあ、船、うんうん、に出てっていう釣り方もあれば、普通にこう、防波堤からでも釣れる魚で、意外と難しくて、餌取り名人なんて言われて、こう、口がおちょぼ口なんで、
はい。
餌をちょびちょびちょびってこう取って、なかなかこう、針にかからないで、餌だけうまく取られちゃう、なんていうのもあるんですけど、言い方はですね。でもこう、釣れると、よっしゃーみたいな感じで、結構筋肉質なんで、こう、引きもぐいぐい強くてですね。で、釣れると、まあその言葉の通り、皮を剥いで、皮剥ぎ、皮をビーって、一面皮剥げるんですけど、そう。そうすると、淡白な白身の魚と中にこう、本当のフォアグラ、まあ、肝臓なんでフォアグラなんですけど、ブリーンとしたフォアグラが、はいはい、もう食べよう、食べて。
ねえ、ちょっとこれ、なんか、飲みながら話したいなって、今ごめんなさいね。思って、いいですね。
そう、まさにこの時期ですね。で、今ちょっと僕が作ってる、あの、オーダースーツの、あの、刺繍に今、カワハギ肝醤油っていう、内ポケット開けた時にですね。
ちょっと待って、あの、びっくりしちゃいますよ。初めて会って、こう、パッてなんかのタイミングで見えて、カワハギ、えみたいな。何この人みたいな。
どういうことですかってなるじゃないですか。
うん、話のきっかけ作りにもなりますよね。
そうです、そうです。アホですね。
いや、うまいな、うまいな。
いや、ほんとやっぱこう、釣りはね、旬の魚があって、あの、その旬で食べれる魚、釣り方も、こう食べ方も、楽しみ方も違うっていうのが本当釣りの魅力なんで。
はい。
なんか、みんな一緒に行きましょう。
はい。あの、知り尽くしてるユウさんと、あの、あね、釣り道具持ってなくてもいいっていうのが、すごいそこも魅力的で。
手ぶらで一緒に行きましょうって感じですね。
はい。最高ですよね。その、 釣りしながらお金の話も聞けるなんて、同時に楽しみ方、いろいろじゃないですか。
はい。本当に、はい、なんか問い合わせも、ありがたいことにいただいて、釣り一緒に行きませんか、うんうん、ってこう、まあ、釣れるとき釣れないとき、まあ、あと釣りは天候、自然との戦いなんで、
そうです。
計画してても、いや、風吹いちゃったよ、みたいな感じで、行けるときはもう、我々私たちも奇跡だと思って、もう全力で楽しむんですけど、ぜひ問い合わせいただいて、一緒に行こうぜ、みたいな。手ぶらで構わないで。
最高。はい。さあ皆さん、リンクちょっとクリックしてみてくださいね。
はい。はい、お願いします。
はい。じゃあ、これからはちょっとお金の話に切り替えていきますよ。ぽいぽい。はい。いいですか、はい、さあ、今日は、どんなテーマでお届けしていきましょうか。
はい。今日はですね、ちょっと具体的にこのお金、この投資っていうことではなく全体的な話なんですけど、タイトルとしては、はい、そろそろ今年の棚卸しをっていうタイトルで。
ああ、もうそんな時期ですか。
そうなんですよ。これは結構、僕もこの業界15年で、そうですね、毎年、なるだけお客さんにはこう、12月じゃなくて、この11月のタイミング、中旬ぐらいのタイミングで、うん、結果言わないとなかなか皆さん忙しいっていうのがあって、この時期によく毎年伝えてるんですけど、
うん、
もう今年も残すところあと1ヶ月余りよねと。
はあ、
で、12月になったらって先送りにちょっとしちゃうと、12月マジで師走でみんな本当に忙しいので、
そうですよね。
周りとかですね、なるんで、ポイントなのはこの11月中旬のこの12月に入るこのタイミングで、ぜひちょっと棚卸しを、自分の棚卸し、今年の棚卸しでなんだみたいな感じなんですけど、
うん、
絶対ですね、皆さん、1年間かけて、ものすごい、まあ、このですね、ポッドキャスト聞いていただいているのもそうなんですけど、いろんな情報収集を絶対してるんですよ。
うん、してると思います。
うん、本読んだり、ね、セミナーに参加したり、なんかこう、ね、FP さんからコンサルティングを受けたりとか、で、当然本業というか自分のこう、本来やらなきゃいけないところの中で貴重な時間を作りながらそういう本読んだりされていらっしゃるんで、意外とこう、学んだよっていうだけで終わっちゃってることって、意外と多いんじゃないですかっていう。だからそこに気づけるタイミングを自分に用意してあげないと、
うん、
例えば、2022年1月2月10ヶ月前ぐらいに、あれ学んだなとか、なんかあれやろうかな、なんでもいいんですけどね、SNS やってみようとか、なんか YouTube 配信してみようとか、なんかこういう投資改めてやってみよう。でもちょっと忙しいから、来月夏にしよう、お盆明けにしようってこう、まあ、悪意はもちろんないんですけど、こう、先送りにしちゃってる部分っていうのが、もしあったとするならば、非常にもったいないよ、そこにかけた時間とかお金をまだ回収してないよっていうことにきちっと気づける自分を用意してあげないと、また来年新たな情報を得たり、また新たな人と出会ったり本読んだりするんで、どんどん情報ってこう上書きされていくので、あ、何学んだっけなっていうの、僕の場合はこうアナログなんで紙に書くんです。あえてこう紙に書くんですけど、
すごい素晴らしい。うん。
あ、なんかこうカレンダー見ながら、あ、この人のセミナー受けたなとか。今年何冊本読んだな。あ、これでやろうって思って、あ、確かにできてないなとか書くんですよ。
いや、うん。
で、書いて、で、書いた中で、ま、これはまだ、ま、優先順位をつけてですね。これはまだ来年でもまだ間に合うなとかっていう、ま、全部のことってきっとできないので。
うん。
やべ、いけね、これやろうって言ってたのに、この棚卸ししなかったら絶対こう記憶に埋もれてたわ、みたいなものをあえて炙り出して、いかんいかんいかんと、来年いい年迎える前に、この師走忙しい12月に入る前に、もう一回じゃあ、あの投資学んでみようとか、
うん、
っていう、やっぱこうターニングポイントというか立ち返れるポイントを自分に作ってあげる、まあ習慣、癖みたいなものをつけてあげると、取りこぼしがなくなるっていうのは人生にとって非常にいい、メソッドだと思うので、っていう話。
いや、いや、今お話聞いて、ごめんなさい、横でメモってました。今年まで。
メモってますね。メグさんメモってるんですよ、皆さん。
そう、言いながら。
ペン取り出したぞ、つって。
あーと思いながら、そうだ、こういうこと、そうで、こう、なんだろう、流れて、あー、年迎えた、みたいなのがあるので、 そうそうそう。今年目標に持ったこと、達成したかなとか、今お話聞きながら、うんうん、あ、だったな、これやってないなってピンってきたのを書いてましたよ。
そう、それが、まあ、1年間振り返って、あ、逆になんかこう、なんていうんだ。できてた、できてた、みたいな、やろうと思ってたことは、今年あんまりこう、忘れないで、先送りしないで、できてた、できてたっていう確認をするだけでも、
うんうん、
また、いい形でこう、来年迎えられるんでいいし、逆に、ポコッとなんか、あべ、これやろうと思ってたのに、とか、ね、子供とこういうことしようと思ってたのに、とか、まあ、自分のその、別にお金の話だけじゃなくても、ライフスタイル楽しい、ハッピー、ワクワク、生き生き生きるために、あ、これ例えば、キャンプとか最近流行ってますけど、まあ、ツリーでもいいんですよ。その、やろうと思ってたのに、みたいなところを、ね、思い出してもらって、あ、ちょっと笹尾ちゃんとツリーでも行ってみようかなっていうのを思い出してもらったり、そこに結びつけたいわけじゃないんですけど、そういうことを思い起こしてほしいんですよ。
そうですよ。自分のやっぱりね、人生の、ね、楽しみのために。そうそうそうそう。いや、まだ間に合いますか、ツリーは。
もちろん、年中できますから、ツリーは。僕は1月2月の寒い時期ももうヒートテック二重にして鼻水垂らしながら釣り行ってますから。
ね、だから今日、いやいや、今日話を聞いて、あ、釣りしたいと思ったんだよ、とか、ね、あ、佐藤さんと会いたいと思ったんだよっていう方、はい、今年まだ間に合います。行動を起こしましょう。
間に合うよ。それを言いたいわけじゃないのよ。
あ、じゃないんだ。
それは一部ね。
一部ね、
自分の人生のために、あ、これだな、みたいな。でも、私も、もう10年以上かれこれやってますけど、最初はなんか習慣化しないんですけど、
うん、
あ、なんかあいつが言ってた棚卸しだ、11月中旬だ、みたいなのが、これ来年、再来年、こう、なんていうか、ルーティン化してくると、すごくいい習慣になると思って、逆にこの11月振り返れるのがあるから、逆に11月まで全力でいろんなものを吸収しようってなるのが、うん、結構こう、前倒しのいいサイクルだと。思うので、
うんうん、
ぜひなんかこう参考に、僕もやってるんで、自分の今年の棚卸しみたいなのをやって、よりいい来年新年を迎える。そんな感じですよね。
なるほど。振り返ることってやっぱ大切ですね。
うん。だっていろんなこと、まあね、まあ、めぐさんも今年も絶対こうワクワクさんですから、いろんなことトライしたでしょ？
いっぱいしまくりましたね。
しまくりましたでしょ？
そうですね。うん。わかりました。私もこの後ちょっとね、もうペンをずっと持ってるので。
ずっと黒いペン持ってるさ、この人。
そう、忘れないうちに、そう、忘れないうちパッと思った瞬間にやりたいタイプなので、ちょっと。
いや、素晴らしいですね。
はい、収録終わった後に私は棚卸ししたいと思います。
ぜひぜひ。
はい。
お願いします。
皆さんもこれをきっかけに、ぜひぜひ棚卸ししてみてください、
うん。お願いします。絶対いい気づきがあるはずなんで。
はい。はいね、ということで、まあ、今日も楽しいお話と、釣りの話題と、ね、ゆうさんの人柄がちょっとわかるような話もありましたけども、ぜひぜひ皆さん、リンクの方から釣りの話題、そしてもちろんお金に関するね、ことなど、メッセージお待ちしておりますよ。
お願いします。カワハギ食べましょう。
はい。ね、なんかすごいお話ししてると私もとても楽しくなります。今年もまた、1ヶ月少しね、ありますので、皆さんで、ね、また楽しい時間ね、過ごしていきたいと思います。皆さん本日も、はい、ありがとうございました。
はい、皆さんありがとうございます。